Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、10月26日です。皆さん、万事まして、みっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんこ。
今日は暖かかったですね。
暖かかった。
暖かかった。だけど雨も降った。
お、降った
3時過ぎぐらいだったかな。なんかジョーってすごい音がして、マジかっていう感じ。
お昼降ってました。もう
こっちはお昼は降ってなかったぞ。
そうなの、ね、
うん。
会社に戻る時にあの雨降っと、小雨が降っとったけども傘もささずに、
うん、お水も滴る。
いやいや、
あれはいい男だったわ。
いい女。じゃあ水も滴るのはいい女だよ。
え、あれ
何言っとんの。
水も滴るいい女だっけ。あれ
女でしょ。
そうなの。
何年生きとるん。
50年。そうだっけ。
え、あ、いい男だ。あれ
でしょ。
あれいい
男だよ。すきちゃんにまんまと騙されるとこだった。
あれ、私の中ではあれあれで、ね、れれれれあれ、うちマジで今。
皆さん気をつけようね。
あれれれ、やばい。
男、あれ男じゃなかったっけかなと思って。
やばい、みっつん病が映る。なんか嘘をいかにも本当に言ってしまった。
何年生きとる。
50年
あの今日富士山初冠雪だそうですよ。
うん、朝ニュースでやっとった。
なんですが、実は9月の25日にすでに雪降ってるんですよね、富士山。
あ、そうなの。
うん。だけど今日初冠雪を発表されたと。これにはあのからくりがあってね。
うん。
9月25日確かに山頂に雪積もったんですよ。積もったというか、うん、まあ白くなった。
うん。
で、富士山の初冠雪っていうのは。甲府にある観測所、気象庁のここが発表するんですよ。甲府、
あ、山梨か。
はい。で、9月25日山梨側から富士山の山頂は雲がかかって見えなかったらしいんですよね。
うん。
だから9月25日は初冠雪の発表をしなかったんです。
へえ。
でも反対側から見るとちゃんと雪あったらしいんですよ。
でもそれってどうな
の。確かにね。あの、それこそ昔ならあの富士山の山頂に測候所があったじゃない。
うんうん。
今もう無人になってしまったけども、そこに人がいれば間違いなく初冠雪発表があるんですけどね。
うん。
なのでちょっと遅くなりましたが、今日が初冠雪公式の記録ということになるそうですよ。
なんか公式って本当に降った日じゃないよね。
うん。これ過去一番遅い記録になるらしいですね。1956年のに、10月26日ってのがあるらしいんですよ。これと並ぶそうです、うん、60年ぶりに一番遅い記録に並んだということはそうですね、うん、誰かいろよって感じだけどね。
そうだっけ。
うん。 昨日広島負けて2勝1敗なんですが、今日4戦目、
うん、
あっと今2回の裏だけど日本ハムがランナー 1,2 塁だぞ。
あれ
もう開けるのか、2勝2敗になるのか
昨日で勢いがついてるかもね。
昨日延長戦になったとこで、あ、これ勢いでいくかなと思ったんだけどね。
うん、
そうは問屋が下ろさなかったと。やっぱ応援団の数の違いかね。
やっぱり地元の方が燃えるかもだね。
まあね、うん、声援は多分大きくなるだろうね、日本ハム側に。
でも結構広島から応援に行っとる人おったよ。
ああ、まあ広島球場も日本ハムのファン結構いましたけどね。
なんかすごい今日広島の居酒屋さんで、
うん、
なんかその今だけの限定メニューみたいなんでから、
うん、
あのハムカツ、
うんうん、
ハムカツなんだけど、なんかそこに線が引いてあってハム食いって名前に変わっとった
ハムが勝っちゃうまずいからね、
うん、そうそうで、なんかハムを食べるとかって食べとったけどね
さあ今日第4戦どっちが勝つでしょうか。まあ収録中には多分結果は出ないでしょうけどね。
うん、
はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ
はい、
今日の出雲弁はキャンです。
Yes we
キャン
キャン
キャンキャン
犬、
いや例としてはですね、キャンことしちょってええだか、
ああそうやんこと、
まあ、こんなっていう意味だね。
キャン
こんなことしてていいのだろうか、
これでいいの
キャンこと、キャンこととかシャンこととかね。
あ、シャンこと、あ、言うね。
うん、言うでしょ。
言う言う。
はい、ということで、皆さんもキャンキャンキャンキャン泣いてみてはいかがでしょうか。泣け。
あ。
そらアヒルか。
いや。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はーい。
それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は旅ネタからいきたいと思います。こちらトラベルウォッチにあった記事です。23種類のカープ坊やを集める広島東洋カープと広島県内23市町がコラボしたスタンプラリー広島レッドパスポート、12月29日からという記事が上がってました。
12月じゃないよ、
あ、10月29日から
どうして11月なの
25年ぶりのリーグ優勝を果たした広島東洋カープと広島県内23市町のコラボレーション企画広島レッドパスポートが10月29日から来年の1月31日まで実施されますということですね。これは広島県23市町の所定の施設やイベント会場などを象徴するオリジナルデザインのカープ坊やスタンプ23種類を集めて回るスタンプラリーです。23の、所定の施設で500円以上の買い物などの条件を満たすとスタンプが押してもらえ、集めたスタンプの数に応じて抽選で2017年広島東洋カープ沖縄春季キャンプ見学ツアーや広島東洋カープ観戦ペアチケット&ユニフォーム1枚などが当たりますということですよ。
これ広島ファンにはたまらんね。
そうですね。 で実施期間は10月の29日から来年の1月31日まで。でスタンプラリーパスポートの配布場所ですが、実証している県内23カ所、その他に10月29日から30日に開催される広島フードフェスティバル2016の会場となる広島城とその周辺、あと広島市中央公園、あ、周辺で、まあ、もらえると。で広島市中央公園では1万冊を配布、またウェブサイトで配布されているスタンプラリーパスポートをダウンロードして印刷することでも利用可能ですということなんで、まあ、パスポート自体はウェブ上で拾ってきて自分で作れるってことみたいですね。で商品に関してですけども、これいずれも抽選になりますけども、スタンプを3個以上集めるとカープ応援グッズを100名様に、スタンプ6個以上で23市町特産品の詰め合わせが23名に、これは23市町村のいずれかということで全部内容は違うみたいですね。そしてスタンプ9個以上で広島東洋カープ観戦ペアチケット&ユニフォーム1枚、20組にプレゼントされますと。サイズは SML 大サイズから選択できますが、背番号と色の指定はできませんと。そしてスタンプが15個以上集まると2017年広島東洋カープ沖縄春季キャンプ見学ツアー2泊3日の旅にペア5組で、これは平日の広島空港発着で日付の指定はできませんということですね。
あ、でも23個全部集めんでもいいんだね。
そうそうそう、
なかなか難しいもんな。
広島県も広いからね。
まあにゃ
にゃ、うん、何かわいこぶりっこしてる。
いやいやいや、いや口が勝手に言ったんですわ。
字ですか。
可愛くはないよ、別に可愛くぶってないし。
はい、ということで、まあ期間が
3ヶ月はね、
3ヶ月ほどあるね、うん。お近くの方は参加してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、まあこれは自動車ネタといえば自動車ネタなんですが、皆さんもすでにお気づきだと思いますが、ガソリン今年最高値更新、126円ということで、共同通信ウェブにあった記事です。3週連続の値上がりになってそうですよ。
やばい。
経済産業省資源エネルギー庁が26日に発表した24日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は17日の前回調査より1円40銭高い126円ちょうどとなりましたと。昨年12月以来約10ヶ月ぶりの高値水準となり、今年の最高値を更新しましたと。値上がりは3週連続ということはそうですね。
知らんかった。
これオペック？
うん。
さてオペックは何の略でしょうか。
石油輸出国機構。
そうだね。ここが増産を見送ったんですよ。オペックの会議でね、
うん、
原油の増産を。でこれを見送った2週間後から国内のガソリン価格が徐々に上がり出してます。
まだ上がる。
ただこの増産見送りってのがね、なんか足並みが乱れ出してるらしいんですよ、オペックの中で、
うん、
なのでまあこの値上げがずっと続くかは今のところ不透明、
うん、
まあ、どっかが裏切って増産すると多分原油価格またちょっと下がるんでね、値段は落ちてくるかもしれませんけどね。
知らんかった。いくらなんだろう。私会社の行き来にガソリンスタンドがないよね。
この間の土曜日号通がね、128、
全国
平均。あ、待て、126円って出とった。
じゃあもう全国平均じゃん。
ほぼ全国平均だよな。こっちがね今121円か2円だと思う。
そっちも120円台な。
うん、
いつも安いのに。
うん、120円台です。 まあ、これから年末に向けてあんまし上がってほしくないんですけどね。まあ、原油価格が上がるってことはガソリンだけじゃなく灯油、
あ、
これも上がってきますんでね、暖房とかに使うのに。
そうか、うん、ガソリン入れんといけんかったのに
早めがいいかもしれませんよ。まだしばらく上がると思いますよ。はい、それではここからはポケモンネタいきたいと思います。タッチラボさんの方にあった記事ですが、今日からハロウィンイベント始まってますが、ものすごい数のモンスターが出てきますね。
もうお昼大興奮してました。
普段からこれぐらい出せよって気がするんですけどね。
うん、あの新しいポケモン、うちお昼に2匹捕まえました。
僕も 2,3 匹捕まえましたよ、新しいやつを。
もうね、家によっても普段こんなにおらんぞっていうあのお化けみたいなやつがずっとシルエットが出てきて捕まえ損ねとるんですけどね、
うん、
今なんかとしましたよ、
うん、今ちょっと立ち上げたんですけどねゴースがいる、カラカラがいる、
うん、
スリーブがいる、スリープか、あとスリーパーがいる、それからこれは多分このイベントとは関係ないと思うけど、オムナイトを一匹捕まえましたよ。なんだ
それ。
あのアンモナイトみたいなやつ。
へえ。
あとニャースもゴロゴロ出てくるしな。カラカラが出てくる。
この辺はあのゴースが多いですね。で、あと
ゴース
捕まえられんけど、あのなんか宙に浮いたあの最初開いた時に出てくるあのモンスター絵が出てくるじゃん。ポケモンたち。あれも。あの、うん、シルエットもあるし、
うん、
なんかね、
うん、
今家におっても普段おらんような合成なのがいっぱいおるですね。
そうだねでも動かないとなかなか捕まえられる状態になんないんだよな、
うん、今日でも GPS が不安定みたいですごいね、動き回っとるよ。
そうなんだ、
うん、
うーん、で、まあ、これ絡みで昨日もちょっとお伝えはしたんですけどもね、タッチラボさんの方にあった記事です。期間限定で相棒ポケモンで飴がもらえる距離が4分の1にということで、昨日お伝えした時点ではあの連れて歩くモンスター、
うん、
あれで飴が多めにもらえますよっていうのはお伝えしたんですけども、具体的には、歩かなきゃいけない距離が4分の1にどうも減ってるみたいですね。
うん、
だからスキちゃんは今ピカチュウを連れて回ってるけども、250m ごとに雨がポコポコポコポコ出てくるでしょ。
なんかすごい、なんでこんなに頻繁に音がするんだろうと思っとったんですけど、
うん、
うん、びっくり。
僕もカブトガニみたいなやつ、あれなんて名前だったっけかな。
カブトガニ。
うん。これはあカブトか。5キロ、本来5キロで雨1個なんですけども、これが 1.25 キロになってるんですよ。僕もやけに偉く雨くれるなと思ってたんですけどね、
うん、いやすごい、これ絶対今楽しい系ね、また復活する人出てくるよね
多分ね、うん、はい、ということで、まあしばらくやってなかった人もこの期間中はいっぱい稼げますよ。
でも今こんだけ派手だと11月1日終わったらなんかまたシューなんかショバーとかって文句言い出すよね
まあ確かにね今までのあれは何だったんだって感じになるな。本当よ。まあのその連れて歩くポケモン1キロ、本来1キロの分を連れて歩くのがいいのか、本来5キロ歩かなきゃいけないやつを 1.25 キロでたくさん増やすのがいいのか、どっちがいいんだろうね。
でどうなんよく分からんけど、私はピカチュウのまんまですけどね。
うん、まあ5キロが一番長いんでね。あのスキちゃんも5キロなんでね。
何が
ルージュラ、
ルージュラ、
うん、あれも5キロなんですよ本来。
スキちゃんも5キロ、そういう意味か。
うん、そういう意味
なんだ
ということで、皆さんもポケモン連れ回して飴いっぱいもらいましょうね。
はい。
そしてもう一つポケモンニュースです。気になる気になるさんの方にあった記事です。 ポケモン GO プラスの機能に障害が発生中ということで、これただ7時間前の記事なんで、もしかしたら今は解消されているかもしれませんけどもね、
うん。
ポケモン GO の運営元が現在ポケモン GO の専用デバイスポケモン GO プラスの機能に障害が発生していることを案内していますと。あ、これアップデートが出てるな。IT メディアによると本日より配信が開始されたポケモン GO の最新バージョンにアップデートしたユーザーから、GO プラスが反応しなくなった、ボタンさえ光らないなどの不具合が報告されていたようで、障害はこれらのことを指しているようですということなんで、これバージョンアップしたことによってどうも連携がおかしくなってる。なのでこれは次のバージョンアップを待たないとダメかもしれませんね、もしかしたら。
そうなん
だ。ケイちゃんが確か持ってたよな。
持ってる持ってる。
泣いてるかもね。
なんでなんでとか言って。
反応しないって。
まあでも今楽しいけ文句言わずにやってるかも。
かもしれないね。
いや私その iOS10.1 に上げずにポケモン GO を今。これハロウィンイベント始まったんだけど不具合が多いし、うん、昨日の夕方の記事でなんかポケモンのあの一覧
なんか光るってやつでしょ、
なんか宇宙の光みたいな風に書いてあったけど、
うん、それで不具合っていうのがあんまし遭遇してないんでね、よくわかんないんだな。
なんか画面固まるし、あのポケモン出てきたっけと思ってツッコンタッチして、あの、うん、モンスターボール投げたいのにタッチしても全然反応せんかったりとか、あのモサモサしてあの動きがすごい悪いし、
うん
うん、
まあ、今回のバージョンアップはあんましよろしくないバージョンアップだったかもしれないね。
どっちがどうなのか分からないけど、
うん、まあ、次のバージョンアップを待つしかないかもしれませんね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
ギズモードジャパンにあった記事です。イベントに向け3つの新型 Mac ラップトップがデータベースに登場という記事が上がってました。これはですね、ロシアの商標関連のデータベースに Apple による3つの新型ラップトップ製品が登場したらしいということは、そうですね、今回登場したのは最新 OS の MacOS10.12 を搭載したポータブルコンピューターで、型番が A1706、A1707、そして A1708、この3種類だそうですね。それぞれが何に相当するかは不明ですが、15インチと13インチの新型 MacBook Pro、 そして13インチの新型 MacBook に相当するのではないかということらしいですよ。
うーん、
まあ明日、ん、
今夜、
いや明日、正確には明後日の早朝、
あ、そうなんや、
金曜日の午前2時からですからね、になれば、まあ、はっきりはしますけどね。
ラップトップってノートじゃないやつ？
うん、ラップトップってノートのこと。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、そうか、MacBook Pro。うん。
そうそうそう。はい、そして次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団さんの方にあった記事です。MacOS シエラ 10.12.1 から MacBook Pro Late 2016のイメージ画像が見つかるという記事が上がってました。元記事は Mac Rumors さんの記事ですけども、 MacOS シエラ 10.12.1 のシステムリソースの中に MacBook Pro Late 2016と思われるイメージ画像が、同梱されていると伝えていますということは、そうですね、これファイルの中をずっと深いところへ深いところへ入っていくと出てくるらしいですけども、システムの下のライブラリーの下のプライベート フォームワークス、
フレームワークス、
あ、フレームワークスの下の
パスキ
という UI ドットフレームワークスの下のバージョンズの下の A の下のリソースの下にあるということらしいです。元記事に、その行き先が書いてあるんでそちらをたどっていってもらうといいと思いますけども、まあ誰でも確認はすることができるということはそうですね。まあそこにある画像が元記事にも貼られてますけどね。ファンクションキーの部分、あそこがなんて名前だったっけ、タッチなんとか有機 EL が入ったものに変わるのがあるし、右手の人差し指をかざしてますよね、
うん、
ファンクションキーのある列の一番右側にどうもここにタッチ ID が入るんじゃないかってらしいことらしいですよ。
うーん、
指紋認証で、それを裏付ける記事が次気になるキーナーさんの方に上がってました。 MacOS シエラからタッチ ID 関連のアイコンなども見つかるということでね、これ元記事にそのアイコンが貼り付けてありますけども、鍵南京錠に指紋が合わさったようなマーク、
誰の指紋、
これは誰の指紋だろうね。あと白より丸の中に指紋が書かれたアイコン、
うん、
これが、MacOS の中にあるそうですよ。
へ
え。まあこれがあることで新型 MacBook Pro、 この記事では MacBook Pro だけに移動もつくんじゃないかという感じですけどね、書き方は、
うん、
タッチ ID が搭載されることは確実と見られているということはそうですよ。Apple Pay iOS で使えるようになってるね。
うん、
あれでね、Mac でもその決済になんか使えるっていう記事をどっかで見た記憶あるんですよ。だからこの指紋認証がある Mac を使うことによって Apple Pay がもしかしたら使えるかもしれない。
うーん、
あのネット上の決済にね、
うん、
多分そのためのタッチ ID かなって気はしますけどね。
もうタッチ ID 便利だよね。
うん、
うん、
はい。それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナさんの方にあった記事です。アップルの公式サイト、apple.com の20年の歴史を3分間にまとめた映像という記事が上がってました。今から20年前の1996年から現在の2016年まで、アップル公式サイト、apple.com のデザインの歴史を3分間にまとめた映像が YouTube で公開されましたということでね。1996年から2016年までの apple.com のトップページ。
おお。すいません。
これがあのスライドのようにパッパッパッパ切り替わっていきますよ。
20年前にあったんだよね、もう。
そう。
私は全然知らんかったな。
ああ、僕も iMac ぐらいはわかるけどな。あのボンダイブルーの。
問題ブル
ー、うん、青いブラウン管のディスプレイで後ろにボンモワーンとなったやつ、モワーンってなんだあの頃は出雲にも置いてあったからね、で家電量販店に Mac コーナーって、
そうなんだ、
iMac が、はい、ということで、まあ懐かしいページを皆さんも見ていただきたいと思いますよ。最新は、iPhone7 のページで締めくくってますけどね。
うーん、
はい。それでは次のニュースですが、こちらも気になるキナーさんにあった記事です。アメリカアップル、同社2016年度第4四半期。これは7月から9月 の業績を発表という記事が上がってました。数字を簡単にまとめると下記の通りで、ほぼ前年同期比割れとなっており、サービス部門の売上のみ前年同期比を上回っているほか、地域別では日本だけがまだ好調のようですと。減収減益なんですよ今回の決算発表、うん、減収減益だけど、株式配当は確かあったはずですよ。ここには書かれてないけども、1ドルいくらだったかな、まあ、株主の配当はどうもあったみたいですけどね。
なんかその売上が減収減益っていうけど、
うん、
悪くはないでしょ。
まあまあ悪くはない
よ。悪くはないよね。
今までがまあ良すぎたっちゃってことだね。売上高は 9% 減、純利益は 19% 減。それから製品ごとの販売台数ですけども、 iPhone が 5% 減、 iPad が 6% 減、 Mac が 14% 減です。
売上が 9% で純利益が 19% ってことは、コストが上がっとるってことだよね。
そういうことになるし、うん、なるわね。
うーん、
まあ、そういうことだね。それから各種製品およびサービスごとの売上高としては、 iPhone が13% 減、 iPad がプラマイゼロ、 Mac が 17% 減、サービスは 14% 増。
24だよ。
ああ、ごめんなさい、 24% 増。その他の製品が 22% 減。
これサービスってあれ、 Apple Music とかかな。
Apple Music とかアプリとか映画っていうか、まあ動画、映画か、そんな感じのとこじゃない。で、地域別の売上高ですけども、アメリカが 7% 減、欧州が 3% 減、日本は 10% 増、中国が 30% 減、アジア太平洋地域が 1% 減ということだそうです。
みっちゃん遅い言うちゃいけんよ。
なんで？
ヨーロッパも 3% 増だよ。
あ、本当だ、欧州も増になってるね。だって、あ、そうか、日本だけが好調ということか、
うん、
日本だけがプラスっていう意味じゃなかったわね。
うーん、日本人はアップルが好きなんだ。
だって猫も杓子も iPhone 持ってるじゃん。
あの、おしゃれ感覚で持ってる人もおるだろうしな。
下手すると猫がちゃんと持ってるじゃん iPhone。
猫があ
の LINE の中見た。
見た見た。
なんだよ、猫が iPhone 持ってるよと思いながら。
あのドラマとか見とっても、そのスマホ使う画面とか、うん、あのシーンとかが多いけど、やっぱりな、 iPhone が絵になるなと思って見とる。
結構 iPhone 使ってるドラマ多いよな。多い、うん、昔はその Apple マークとか隠してたのに、それも隠さずにやってるよな、
堂々とやってる、
うん、ちょっと街中であのインタビューしてもほとんどが iPhone だよな。
そう
ということで、まあ減ではありますが、まあ業績はまあまあなんじゃないのって感じですね、
うん、
はい。それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。絵柄はどうなる？東京駅開業100周年記念スイカを Apple Pay に登録してみたという記事が上がってました。これ昨夜コメントの中で誰かやってみようかなって言ってましたよね。
ドルビーさん、
ドルビーさん、100周年記念のスイカを iPhone に取り込んだらどうなるのかなっていうのをね、ギズモードさんやってみたそうですよ、うん、まあ、100周年記念のデザインが iPhone の中で表示されるかってやってみたんですが、残念ながら普通のスイカと同じペンギンさんになってしまいましたというオチなんですけどね。まあこれでこのカードは綺麗な状態で保管できるよね。
あ、
使うことなくなるから。
そうだね。
うん。まあそれはそれでもしかしたらいいのかなって気もしますけどね。
私この仕組みがまだいまいち分かってないけ。
うん。
登録、
うん、
したらそのカードのはもう使えなくなるの？
使えなくなります。
どういう仕組み？
うん、だからここのこの今これ100周年記念のまあスイカだけどね、
うん、
ここの中に IC チップが入ってるんですよ。でそこの中にデータがあるんだけど、そのデータを iPhone 側にコピーしちゃうんですよ。で iPhone からこのスイカのカードに対して、このカードはもう無効ですよっていう信号を送っちゃうんですよ。だからこのスイカカードはただのプラスチックのカードになってしまう。
へ
ー。で、あの Apple Pay を登録するために、まあクレジットカードとかを登録できるじゃない、
うん、
これはそういう仕組みじゃないんですよ。番号を iPhone 側に、まあ、登録して、で実際に決済するときにはそのクレジットカード番号じゃない番号、なんていう名前だったっけな、トークンだったかなっていう別番号を振り分けて、それを使って決済するんですよ。だからその今日スキちゃんが話をするかどうか分かんないけども、クレジットカードのスキミング、
スキミング、
うん、あの不正使用されたりするやつ、クレジットカード
を、
それが防止できるんですよ。クレジットカード番号は相手に渡らないんで。
なんかトークンって見たことあるな。
うん、そのクレジットカードの代わりの番号みたいなやつ、それを使って決済するんで、ね、このスイカの場合はスイカの情報を吸い取ってしまうんですよ、 iPhone が。で iPhone 側からスイカのカード側にこのカードはもう無効ですよっていう情報を書き込むっていう機能が7シリーズについてるんですよ。でその機能をつけるために iPhone の背面に総務省の名前がついちゃったんですよ、
うん、
だから僕らが使ってる6、それから 6S シリーズ、
うん、
これアメリカとかで Apple Pay に使えるじゃない、日本国内では使えないけど。あの Apple Pay として使う分にはその総務省っていう刻印が必要ないんですよ。ただ7シリーズはそのカードに対しての書き込みもできるっていう機能があるんで、どっちかっていうと7シリーズっていうのはコンビニのレジの横に IC カード読み込む機械が置いてあるじゃない、
うん、
あの機械と同じ扱いなんですよ。でああいう書き込みのできる機械には総務省の刻印を入れてないとダメなんですよ。だから iPhone7 には国内向けは総務省の名前が入ってるっていうことらしいんですけどね。
なんかさ、
うん、
すごいなんか
IT っぽいでしょ。
なんかすごいまともげなこと言うとるけど本当なんか、
まともだよ。
なんかそういう部分だけ切り取るとえらい賢い人みたいに思えるな。
だって水も滴るいい男だもん。女じゃないもん。
そうだ、ね、はい
はい、はい、それでは次のニュースはこちら、キナーキナーさんの方にあった記事です。アップル、カナダで自動車用の車載 OS を開発中かという記事が上がってました。なんかアップル車やめたかっていう話もあったんですけども、なんかやってるっていう話も出てきましたよ。これ
どうなってんの。
元記事はブルームバーグの記事ですけども、事情に詳しい複数の関係者の話として、アメリカアップルは自動車用の OS をカナダで開発しているようだと報じていますと。同社は同 OS を開発する技術者約技術者数十人をカナダに配置しており、その多くは過去1年間に採用されていて、約24人はブラックベリー傘下の大手車載ソフト会社の QNX の出身者だということだそうですね。アップルが QNX の従業員に目をつけたのは、 OS の基本部分やパワーマネジメント機能を開発した経験が理由と言われており、アップルが採用した中には QNX の最高経営責任者、これ CEO ですね、だったダン・ダッジ氏も含まれているということはそうですよ。だから車は作らないけども、車を制御する OS、 こっちをやろうとしてるのかなって感じがありますね。 だから箱物の車の方はどっかのメーカーと連携してっていう形になるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。スピゲン、アップルペイ対応記念セールを開催中。 iPhone 7、7 Plus 向け人気ケースが最大 50% オフということは、そうですね、スピゲンがアップルペイの国内対応に合わせて Amazon ストアにてアップルペイ対応記念セールを開催していますということですね。本日から10月31日までの7日間Apple Pay 対応ということで、カード収納なしで iPhone を持ち歩くことができるシンプルなデザインの人気のケースが最大 50% オフとなっていますということはそうですよ。リキッドアーマー、それからネオハイブリッドクリスタル、そしてハイブリッドアーマー、これがそれぞれ7用、7プラス用が販売されていますということですので、気になる方はアマゾンのページへ飛んでいって見てみてくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはこちらもキナキナさんですね。マイクロソフト、サーフェスプロ4とサーフェスブックの2016年モデルを明日発表かという記事が上がってました。アップルの発表日の前日だから今夜、現地時間の26日ってことは日本時間の27日、
うん、かな、
多分やっぱり27日午前2時ぐらいじゃないかなと思いますけども、ここでマイクロソフトがイベントするんですよ、発表イベント、
うん、
ここで、サーフェスブランドのオールインワン型 PC に加えてサーフェスプロ4とサーフェスブックの新モデルも発表するのではないかと見られていますということはそうですよ。
なんか
対抗アップルに、アップルよりも1日早く出してしまえってことみたいですよこれ。まあ出すのは1日でも早い方がいいだろうね、ぶつけてくるな、同じ日じゃ多分かすんじゃうだろうからね。
でもサーフェスも人気あるでしょ。
まあサーフェスもね人気ありますんでね、まあ Windows 派の人はまあサーフェスの方がいいでしょうしね、
うん、
Apple 派の人はまあ MacBook の方がいいよっていう話ですけどね、うん、さあ果たしてマイクロソフトさんどんなのを出してくるでしょうかって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。 Spotify、 ドコモ、 AU、 ソフトバンクのキャリア決済に対応という記事が上がってました。音楽配信サービスの、Spotify は26日、月額980円税込みのプレミアムプランの支払い方法として NTT ドコモと KDDI、 ソフトバンクのキャリア決済を開始しましたということですね。Spotify のプレミアムプラン、 Spotify プレミアムの月額料金支払いがモバイル課金プラットフォームの、僕っていう回答かな、ここを通じてドコモ携帯払い、 AU 簡単決済、ソフトバンクまとめて払いに対応しましたということですね。まあ携帯と一緒くたになるんで支払いがしやすくはなりますわね。
うん、
月ちゃん Spotify は結局まだ使ってみてなかったんだっけ。
なんでな、この間寝られん日に使ったっていう。
そうだそうだ、
もうそれ
でその後はそれっきりそうか、
うん、
はい、それでは次のニュース、こちら新ネットジャパンにあった記事です。3人に1人が電子書籍の読み放題サービスには期待しない答えたということで、ジャストシステム調べという記事が上がってました。ジャストシステムは10月26日ネットリサーチサービスの
ファスタスク、
カスタスかなを利用して実施した定額制、定額制し放題サービスの満足度に関する実態調査の結果を発表しました。調査期間は10月21日から23日。調査対象はスマートフォンを所有する20代から50代の男女。有効回答は1104名ということはそうですね。定額制の電子書籍読み放題サービスを知っていると回答した人のうち、より魅力的な新サービスの登場を期待するという人が 27.5%、 より魅力的な新サービスの登場をまあまあ期待するが 25.9%、 定額制書籍読み放題サービスにはあまり期待しないが 13.5%、 定額制書籍読み放題サービスには期待しないという方が 21.1% だったということです。であまり期待しないと期待しないの合計は 34.6% となり、3人に1人があまり期待をしていないということになったということですね。スキちゃんは使ってないやな、定額制書籍。
使わない。私は今でも本を読むなら紙ベースですね。
電子書籍は、電子書籍と紙とあったら紙を選ぶ。
iBooks に何冊か入っとるけど、
うん、
やっぱりなんか私は本がいいなと思って。
それは本の方が読んでる感じがするっていう理由？それとも金額的な理由？
金額的な理由って本一冊買ったらお金かかるじゃない。
あ、ただあの Kindle とかだと紙の書籍よりも安いことはあるよ、たまに。
あなたは電子書籍ですか？
ああ、今読むなら電子書籍かな、やっぱり。
なんかその習慣にいかないっていうか、
うん、
なんだろうな。
まあ電子書籍を読むんだったら大きな端末がやっぱり欲しいわね。少なくとも iPad サイズ、
うん、だっけ。その iPhone の中に iBooks 入れとって、たまになんかあの例えば病院の待ち時間とかに開いてみたりするけど、
うん、
私ショーになんか合わんっていうか、まあ、iPhone だけかもしらんけど、
うん、
あ、読みにくいなっていうか、
まあ、ちっちゃいと読みにくいってのはあるわな。
まあ、あの 悪くはないと思うよ。一時、うん、もう寝る前に読んだりしようだけね、
うん、
だけどやっぱり本は紙がいいな、私は、
うん。そして定額制動画見放題サービス、こちらを利用している人のうち、とても満足している人が 28.6%、 まあまあ満足している人が 58% で、合わせて 86.6% の人が満足しているという結果になりましたと。見放題サービスも今スキちゃんは使ってない。
動画、
動画
前はあのスーモじゃなくて、なんだっけ、ウィーラーじゃなくてソフトバンク、
ウーラ、ソフトバンク、ウーラ
入れとったけど、それでもそんなに使わんかったし、
これもやっぱり大きな端末が欲しいよな。
なんせ Apple TV を使えんかったけんね。なんかあれでなんか慣れたっていうか
そして定額制音楽聴き放題サービスの無料トライアルを現在利用している人のうち、有料プランへ移行する予定の人は 8.1%、 迷っている人が 51.2%、 あまり移行したくない人が 19.8%、移行しないが 18.6% という結果になりましたということで、あまり移行したくないと移行しない、これで 38.4%、 まあ3分の1、
うん、
有料プランに対しては後ろ向きな感想を持っていると、まあ、これに関してはスキちゃん使ってるよね。
Apple Music、
Apple Music、
まあ今はもう何、その目的はその車の中で聞くことなんだけど、今車の中に繋げてないので、
うん、
もうこの何、もっと早くに車が来ると思っとったけ、今やめようかなって思っとるんだけど、もったいないけ。
ああ、うん、まあ来てからまた契約って言ってもあるかな。そうそうそう、月払いになってるけどな、
うん。
ということで皆さんはいかがでしょうかね、し放題サービス。
いやなかなかね、塵も積もれば山となるけん、
まあね、
まあ、余裕があれば、ね、うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチの時です。amazon.co.jp で誰もが無料で紙の書籍を出版できる著者向け POD 出版サービスインプレス R&D が開始、5000円で ISBN 発版も可能という記事が上がってました。5000円で紙の本が出版できるそうですよ。あ、5000円でっていうか5000円であの番号が取れるってことか。
あれですコードね、
うん。株式会社インプレス R&D は26日、日本のアマゾンの提供するプリントオンデマンド、略して POD プログラムを利用した紙書籍の出版サービスを著者個人に提供しますと、著者向け POD 出版サービスの提供を開始しました。書籍を一部単位で印刷製本販売できるもので登録料利用料は無料ですと。まあ実費だけでできるってことだなこれ。あの電子書籍を個人で、Kindle はあれは販売はできなかったのかな。あ、販売もできるんだよな。個人で販売とかはできますけどね。こちらは紙で、まあ、作ることができるってことらしいですよ。すきちゃん、小説でも書いて出版してみてはいかがでしょうか。
いや、考えたこともあるんだけど、あのなかなか自分の書いたものをこう本にしたいって昔はすごい大きな夢だったのね。
そうなの。
いやいやいや、あのだけどそういうものを書く人はね、
モノクロ書籍が810円から、カラー書籍が1340円から作れるそうですよ。
売ることもできる。
販売も可能ですね。そのだけあの番号を取ればいいんじゃない。ISBN、
うん、
まあ5000円手数料取られますけどね。
へえ、すごいな。
これがあれば多分 Amazon での販売も可能だと思いますよ。逆に Amazon ではこの番号がないと売れないでしょ、
書籍はね。
うん、ということで個人で書籍出版してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ノートシリーズは終わらない、サムスンが韓国のノート7ユーザーにノート8へのアップグレード保証プログラムを発表という記事が上がってました。韓国のノート7ユーザーへの追加保証策として発表されたのは2017年リリース予定の Galaxy Note 8へのアップグレードプログラムです。対象となるのはノート7から乗り換えが推奨される Galaxy S7、S7Edge へ端末移行したユーザー、 S7、S7Edge を2年払いで契約すると、来年発売予定の Galaxy S8、 そしてノート8が出た際に端末がアップグレードされますと。この時 S7、S7Edge エッジの残りの1年分の端末代金はチャラになるというのが大きなポイントということだそうですね。ノート7を持ってた人でギャラクシーで残ってくれた人に関しては、来年のノート8が出た時に優遇しますよということらしいですよ。
魅力感じる？
いや僕感じない。
だって発汗の原因がわからんとかって言っとるんでしょ。
そうだよ。
ごめん。ノーサンキュー。
ノート8も発火しないかというと大丈夫なのって やっぱ疑ってしまいますよね。さあ果たしてこの優遇プランでサムスに残ってくれる、まあこれ韓国限定らしいですけどね、どれぐらいいるでしょうかね。
これサムスンだよね。
サムスン、
サムスンだよね。
うん、
なんかどっかの局の女子アナがサムソン言ったっけ、はぁと思って、お化粧しながらサムソンとかって思って、サムソン
だよね。あ、まあ発音だからな、サムスンでもサムソンでもいいかも。
サムソン、
サムソン、僕はサムスンって言うけどね。私は
あなたにもうあの植え付けられてるけどサムスンだと思ってます。サムソン、
まああれと一緒だわね。あの現代自動車をヒュンダイ自動車っていうかの違いじゃない。韓国語で言うか英語を読みにするか日本語を読みにするかの違いじゃないの多分。
サムスン、
サムスン、僕はサムスンの方がしっくりくるけどね。
間違いじゃないんだけど。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら木村さんの方にあった記事です。レベル5、妖怪ウォッチ4スマートフォンの配信時期を2017年に延期、大掛かりな改良を行うためということで、ポケモン GO が今盛り上がってる中、ゲームウォッチじゃなかった、妖怪ウォッチ？
ゲームウォッチって。
ゲームウォッチ懐かしい。妖怪ウォッチ、もともと 3DS 版のゲームですけども、こちらをスマートフォンに移植した作品、妖怪ウォッチ4スマートフォンを今年の秋にリリースすると以前発表していたんですが、これが延期になったと。大掛かりな改良を行うためリリースを2017年に延期したことを発表しましたということですね。これは妖怪ウォッチじゃなくてポケモン GO がこれだけ盛り上がってるから内容を見直すってことかな、もしかしたら。
なんか最近妖怪ウォッチもあんまり聞かんで。
いやいや確かに聞かないよ。子供の間では受けてるみたいだけど、大人にはあんまし受けがないよな。
あの妖怪ウォッチも何が流行ったって、あの妖怪第一体操だったっけ、妖怪体操第一体
操、妖怪体操、う
ん、あれでだったけど、その後、うん、なんかね、
うん、
存在も忘れとったで、ごめん。
妖怪ウォッチ果たしてどうなるんでしょうか。でもこれも結構金突っ込んでるんでしょ、妖怪ウォッチって。
え、誰が、
あのその
ゲームに、
ゲームとかアニメーションとかキャラクターグッズとか結構金突っ込んだんでしょ。
そうなんだ。
うん、まあ、ポケモンはそのやっぱり金突っ込んで成功した例ではあるけどね。
うーん、
なんか妖怪ウォッチはダメっぽい気がするんだけどな。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報です。こちら au ユーザー限定となりますよ。10月26日の15時から10月31日の16時59分までAU オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンを実施していますということですね。1万円のコードが9000円で、5000円のコードが4500円で、3000円のコードが2700円で、1500円のコードが1350円で、そしてバリアブル iTunes コードも対象となりますので、1500円から5万円の範囲で任意の金額に対して 10% 割引をしますということだそうです。支払いは、au の携帯電話と、合算しての請求となります。以上、空海 IT ニュース10月26日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜というか日付が変わって、あ、そうだ、日付変わってない、
変わる前ですね。
うちどんな目してるの。ゆうさんが YouTube の CM で見てすごいなと思った、こう1000円オプションの唐揚げ食べ放題って書いてあるけど実は100円なんですね、うん、100円オプションの唐揚げ食べ放題が期間限定で2円だって。浅草橋宇頂天酒場、今後の空海東京府に一票って書いてあるんですよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でもこれが期間限定が10月31日までなのでこれはもう今月やっちまわんと、
あの10月の30日までね、
30日まで、
うん、
だけど
浅草店限定ですけどね、うん、
普段でも100円で食べ放題だったらすごいよね。
うん、いいよねこれ。
うん、
それが2円だなんて
羨ましい。
マス酒が1杯190円とか、いい、ね、二次会に遠いか、浅草
誰から、あ、
一次会の場所から、
赤坂見つけ
と浅草は
距離感が分かりません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1364回拝聴。帰りは雨の予報でしたが、傘不要、やみました。また明日は気温も上昇です。ってことでね、いただきました。
ありがとうございます。
ます
今日は太平洋側が暑かったんでしたっけ、ね、
みたいですね。
うん。
また明日から寒くなるらしいけど。
傘忘れずに持って帰りましたか？
都会の人は折りたたみとか持って歩くんじゃろう。
そうかね。
わからんけどな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ジオちゃん帰宅のともにってことで1364回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1365回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきます。カウント3号ってことで。
はい、ありがとうございます。サンゴ
15 ありがとうございます。そしていっちゃんが、ポケモン GO のハロウィンイベントが始まったのですねってことで、あの最初のページの写真上げてくれてますね。
うん、ありがとうございます、
はい、楽しいですね。
いっぱい出ますよ、
はい、田舎でもね、
うん、
はい。それからうーちゃんが1365回を聞いてくれて、あれ年賀状の話をしたら脳内で年が明けちゃったのかな、今年が猿年で来年が鳥年だよ、去年の羊年の画像に羊のセーターの絵がついていたのだよ、猿は編み物なんてしませんわ、わらわらってことで。
ありがとうございます。
確かに
確かにそうですよね。去年の羊年がセーターを編み上げたと、で今年の猿年は温泉に浸かってた猿が子供を連れてたと、で来年の鳥年は12年前は鶏だったんだけど今回卵に帰っちゃったと。
すごいな、ちゃんと物語が作ってあるんだね。
卵が先か鶏が先かですけどね。
びっくりするな。
ただあの普通の50円のハガキは鶏の絵なんですよ。これ52円のあ55円か寄付金付きってやつ？あ、いや、58円か。違う、55円だな。プラス3円だから。寄付金付きの年賀はがきの切手のデザインが卵になってるらしいですよ。 失礼をいたしました。
いつものことですけどね。ありがとうございます。どんどん突っ込んでね、これからも。はい、ドルビーさん、一連の ETC 関連の回答ありがとうございました。新車や新たにカーナビを購入するわけではないので、購入するとしたら 1.0 規格のもので十分と判断しました。まあ現在接触中の企業さんへの就職が決まればの話なので、先走ってしまうのが僕の悪い癖。落ち着け落ち着け。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは何、自分への就職祝いに ETC をつけるのかな。まさか通勤に高速道路を使うってことかな。
車通勤なんかもね、
かもね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、雑誌で見かけて買ったコーヒードリッパー、新しい方式でこの状態で蓋をして蒸らす、カップやポットに乗せるとコーヒーが落ちる、少量でも美味しく入れられる、水出しにも使えそう。
はい、ありがとうございます。あ、これ中へ溜められるってことか。
へえ、変わってるね。
変わってるね。
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからやっと Apple Watch のアップデート終了、 Bluetooth でアップデートを送るせいか毎回時間がかかる。
うん、確かにそこのとこは時間かかりますよね。
うーん、
ただあの初代 Apple Watch には最新バージョン来ないんですよ。まあ来てもしょうがないのかなって気がしますけどね。もしかしたら初代アップルウォッチはもうバージョンアップがないのかもとちょっと寂しい気がしますが、ありがとうございます。
え、家庭何年だっけ、2年1年2年。
去年ですよ、去年。
でもそんなんなんだ。
まああの新しいのっていうかあれが出たからな、あのアップルペイ対応のシリーズ2が。
うーん、結構厳しいね。
まあね、はい、
ありがとうございます。トシログさんが、おお、正式対応を歌ってから早3ヶ月、ようやくうちの 4K ブラビアに Amazon ビデオが、最後の最後でトラブルに見舞われたらしいとのこと、何はともあれめでたい。
おお、テレビで Amazon ビデオが見れるようになったわね。おめでとうございます。
もう私のわからん世界だな、この辺。はい。ありがとうございます。はい、お散歩さんが、マジックトラックパッドは新型になって充電式になったと同時に MacBook と同じ 3D タッチになっています。変えた当初は大きすぎとか薄すぎて低いとか思ったけど、今は旧型を使うと硬すぎとか狭いと感じます。それに物理スイッチのストロークが深くて重たく感じる。
ありがとう。まだ。
それから、うん、出回っている新しい MacBook の画像でキーボードにエスケープキーがないように見える。今のキーボードもファンクションキーの並びにあるのでそこにあるのかな。エスケープキーなしってことはさすがにないよね。ジスキーボードはどうなるのかな。
どうなるんだろう。エスケープなしはちょっと困りますよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1365回を聞いてくれて、嫁と一緒にドライブしながら聞いてます。最近まで歯の治療をしていた嫁がスキちゃんにやたらと共感しているようですってことで、ありがとうございます。
よかったね。よくないか。
よく、うん、私これからなんでね。なんか反対の歯も痛くなってきて。やれんで。いや今日もね、なんかちょっと恥ずかしい話だ、まあね、ちょっとあれだけどって言って、こう、あの、歯の話を始めたら、実はだけ歯医者行き始めたんよ、みたいな話したら、あの、同年代、ああ、私もね、行くのやめとった歯がダメになって抜いたんよ、みたいなことを言ってましたよ。みんなそんなんなんよ、やっぱり。
やめちゃダメってことね。
うん、そうそう。はい。
ありがとうございます。
ありがとう、イクラムさん、ありがとうございます。元気が出たわ。それからお散歩さんが、ハロウィンキャンペーンでゴース10匹、ゴースト2匹と大量、この辺りでは全く出ないポケモンでゴーストは初ゲットってことで、あ、こいつこいつ、この写真のやつ私今日逃した。
ああ。 くさん捕まえましょうね。
やっぱりね、嬉しいよね、いっぱい出てくるっていろんな
の。
はい、ケイちゃんもうちにスリーパー逃げられたケロってことで、私これ持ってない。
これケイちゃんじゃないよ。あ、ケイちゃんだった。
何言ってんの、びっくりした。ケイちゃんが お着替えするけん雪だるまになっとるよ。
おお、アイコンが違ったけん。
あ、アレットさんかな、何気に。
アイコン、アイコン、あ、あれに見えた、正月に飾るお餅。
あ、ぼて餅、ぼて餅じゃない、鏡餅、
鏡餅。僕もこれ捕まえましたよ。
これはゴーストっていうよりあれだよね、エスパーポケモンだよね多分。
うん、
手に持ってるじゃん、振り子みたいなやつ。
そうそうそうそう。
いや、これ怖い顔で、もこんなに夢に出てきてほしくない感じの顔。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？
ん？
あ、そっか、この画面では出ないのか。ポケモン GO プラスで不具合があるって言ってたから、ポケモン GO プラスのアイコンが消えてるなと思ったけど、この画面では出てこないんだな。あとあれよ。お化け系？
うん。
あれ、赤いボールで取れるよね。CP が高くても。
本当？
結構青や黒使って逃げ出すのに、赤いボールだとなんかすんなり取れるような気がするのは僕だけ。
私結構青とか黄色とか使っとるけど、ねえ、これさ、今気がついたけど、ケイちゃんのこの写真のスリーパー CP1213 だよ。
いや、これ高いよ。こいつ必ず1000超えだよ。
それなのに赤いボールでやっとるで。
いや、僕も赤いボールで取れたよ、これ。
そうなの？でも逃げられたって書いてあるよ。
青や黒最初使ってたんだけど、なくなっちゃったのよ。と思いながら、しょうがないわ、赤でと思って、赤でポンってやったら取れたんよ。で、その後もしかしてと思って、ゴースト系のポケモン取るときに赤いボールでやったら結構すんなり取れるんよ。
そうなん。
あれ、もしかしてこれはイベントの恩恵かと思いながらちょっとやってたんですけどね。
私今日黄色タウンのボールすっごい減ったよ。
僕なくなっちゃったよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん今空ってことで、残業前のエネチャージ。
おお、綺麗だ。
もう一枚、
うん、
もう一枚、一番星見つけた。
どっちが一番星？
どれ？どっちって？
街灯の上にもなんかチョンって出てない？
これは星じゃないでしょ。
これ星じゃないのか。
こんな大きな星ないでしょ。だってこれは UFO ですな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。かりんちゃんが1364回を聞いてくれて、何年か前に豆丸々で月ちゃんに LINE のタイムラインを見てねと言ったはずなんだけどなってことで覚えてます。
何、豆丸々って？
お店の名前、豆茶かっていうお店なんだけど、iPhone の講習会を私の友達交えてやったことがあるじゃない。
うんうんうん。
あの時にかりんちゃんが僕のタイムライン見てみんさいって言われて、確かに見てました、その時は。
言われるまで忘れてました。
でもあまり基本 LINE を使わないので、そのこともすっかり忘れていました。かりんちゃんごめんね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構かりんちゃん記憶がいいね。若いね、まだまだ。ありがとうございます。チュリーちゃんが1365回拝聴。では今年の年賀状作成は早めにしよう。形式はいつも同じ、一年の思いと写真を変えるだけ。
はい、ありがとうございます。あ、そうか、スケちゃん収録の時いなかったからあれだけど、今年から1月2日の配達はなくなるそうですよ、年賀状の。
お休みってこと？
お休みというか、もともとやってなかったやつを民営化された時に1月2日も配達を始めたんだけど、10億円かかるんでやめたそうですよ。
10億円？
今年から、今年っていうか来年から。
人件費？
人件費、1月2日アルバイト雇ったりするの
にね。いやー、それに郵便屋さんも休みたいよ、お正月。
うん、
ねえ。
だから投函が遅くなって まあ1日に届かなくても2日でも届くかなっていうのが3日になっちゃうんでね、来年から。
うん、私結構会社に出るまでに会社の人には届けばいいわみたいなのんきな考えですけどね今年は早くやる何事も。
はい、
ありがとうございます。丸M さんがもらった ETC を自分で取り付け指定業者で登録し3000円ぐらいの出費で済ませました。カードは年会費無料を選択。これは ETC1.0。 もう1台は車購入時にオプション値引きの中に含まれてて単品の値段は不明。 ETC2.0 ですが道路情報とかカーナビと連動して喋らせると鬱陶しいです
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ってことは2台用意するってことか。 ETC を
用意するっていうか持ってるんだ。
一つはもらったやつをつけると、でもう1台は車を買った時についてると。
あのいい車だ。
あ、まあ結局 ETC って車1台に対して1台つけなきゃいけないからな。
じゃあこれ何、
ETC カードはあの共通で使えるけどね。
これ車2台持ってるってこと。
そういうことだよ。だって1台の車に2台つけても意味ないの。
丸美さん車1台私にくれんあのいい方でいいけ、
いい方でいいけ、
あのかっこいい方でいいけ。
この ETC2.0 はその喋ってくれるのが 2.0 のいいとこですよ。
うっとうしいんだとあの三つあんのだけ ETC じゃないけど三つあんの今あの iPad 経由でつけてるあのナビもさ、
うん、
うちらの会話に入ってくるよね
たまにね。
なんか全然関係ないところで何々を探しますかとかって聞いてくるじゃん。
あのシリと一緒よ、
うん、面白い
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。コメントは以上
ですね。
以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
あの本編でちょろっと言いましたけども、スキちゃん喋ります。
ああ、何のことだろうかと思ったんですけど、
うん、
タイに旅行に行った時に、
うん、
タイの空港で買い物をして、うん、楽天銀行のデビットカードで三重決済された事件が起きましたが、あの覚えてらっしゃる方もおられるかもしれませんが、で楽天銀行のカスタマーセンターに電話したら、うん、10月25日まで待ってくださいって言われた10月25日が昨日でした、
うん、
でもしそこで返金されてなかったら直に自分であとはそのお店と交渉してねって言われて、めっちゃ憂鬱な日々を過ごしていたスキちゃんでした、
うん、
昨日のお昼あの iPhone にその忘れん用にカレンダーに入れとったやつがプッシュできて、あっ今日じゃんと思って、
うん、
ああどうせ帰ってきてないよなって楽天銀行の口座を見たら帰ってきました。
あ、おめでとうございます。
まああのビビたるもんですけどね、まあ30決済したあの2回分がちゃんと返金されとって、
うん、
一安心。
儲かったね。
儲かったっていうかもともと自分のお金です
まあ確かにね、
うん、まあでももう私諦めとったっけ、もしその返金されんかってもその、
うん、
ねタイの空港に電話をするとかで電話代だって恐ろしいし、
うん、
もういいわ、まあその何万円とかじゃなくて3000円ちょっとだっけね、
うん、
まあもう諦めようかなと思っとったんですけど、
よかったじゃないですか。
とりあえずそっちはね帰ってきて、あのよかったけど、結局あの1万円は消えたまんまですけどね。
ああ、そっちはね、
うん、まあでもいいこともあるもんだと思ってね。
うん、僕もそのカードの三重決済はこれ多分ダメだろうなと思っとったけどね。
なんかみっちゃんがどっかのポッドキャストの人が何だっけ、
ああ70万円、
うん、
引き落とされとったってやつね。
エジプトだったっけ。
いやエジプトじゃなくてタイ。
あなたエジプトって言ったよこの間私に。
あ、そうそう、エジプト、エジプト、エジプトって言ってたんですよ。
タイには私だね
そうだね エジプト大統領だね、あの血液型ゾーンっていうポッドキャストの中でね、そんな話がありましたけどね。
70万円ってすごいよね。
うん、ただ同じ、あ、楽天なんだと思って聞いとったけど、他のカード会社はどうなんだろうな。僕もね、何年ぐらい前だろう、20年ぐらい前かな、
楽天
ガソリン、いやいや、ガソリンスタンドでね、
うん、
ガソリンをカードで入れた分が二重決済になったことがあったんですよ、
うん、
ただその時はカード会社がちゃんと対応してくれたんですよ。アメックスでしたけどね。
そんなカード持っとんさっか。
うん、バブってた頃ですね
20年前にバブっとった。
あ、だけ20年じゃないか、もうちょっと前か、25年ぐらい前。
何カチカチ言うアメックスのカード、アメックスカードなんか持っとった。
うん、
リッチだね。
でもすぐやめちゃいましたよ、年会費取られるもん。
あ
年会費取られるから。あ、でその入会の時にカルチェかなんかの財布がなんかプレゼントでつくってのを見て、1年か2年だけ確か持ってた。
何その、そんなあなたブランドもんに心が揺れるような人。
いや、まあ、年会費から計算したら、あ、安いのかなと思って契約しましたけどね。契約というか申し込んで。
みっちゃんカルチェの財布なんか持っとったらおしゃれせんねや、かわいそうねよカルチェの財布が。
あの今使ってる財布は月ちゃんがプレゼントしてくれたやつだけど、その前に使ってたやつですよ。あの革の財布があったじゃない。
覚えてない。
もうボロボロになっとったやつ。
いや、もうなんかね、見るに忍びないけ、私今の財布プレゼントしてあげた。
あのカルティエのロゴが入る部分がアメックスのあの人の顔、
うん、
があの押してある財布だったんですけどね。
なんか結構いい格好しいなとこあるもんね。あの、いい格好しいする前に服のセンスなんとかしんさいや
そうだね
もうね、本当に、ま、あの聞いとる人の中でもほっとってくれって言う人もおるかもしれんけどあのもうね、本当みっちゃん構わん人だけ。
構わんね。
私だいぶあなたに服買うてあげとるよね。
そうだね。
もう一緒に行くときはもう私がコーディネートする。
月ちゃん色に染まってますない
やだけたまに自分であの自分の服、自分の持ってる服着てくるとき、うん、私ドキドキするもん。今日どんな格好で来るんだろうとかって思うときがあるけど
いやだけど、まあ、それがあったんで、年会費払ってるのと払ってないのではあそんなに対応が違うんだなと思って聞いとったんだけどね。
あ、そのことが言いたかったのにごめんね、ついいらんこと言いましたね。そうそうすいませんね。
あ、まあでも楽天デビットも年会払っとうか。
え、払っとうの？
年2000円か3000円取られてなかったっ
け。え、取られてないでしょ。
え、年会費はあったでしょ。
ないでしょ、
デビットカードは。
え、知らんで私。え、何そんなもん取られとったっけ。
確かあのゴールドのデビットカードは年会費取られて
た。あ、1000円じゃなかったっけ。
1000円だったっけ。
うちそんな2000円は3000円だったら、はい、やらないやらない。
確か年会費取られてたはずだよ。
ゴールドだ、そうだ。
うん。
1000円ぐらいだったと思うけどな。
うん。
適当なこと言いそうなのよ。
僕年末に確かいくらか落ちてたような気がしてたけどな。もしかして今明細チェックしてる？
あ？
オンライン明細をチェックしてる。
あ、でも、
でもそんな古いのは出てこない
じゃない。出てこない出てこない。
うん。だから年会費を払ってるカード会社をちゃんと見てくれるのかもしれないけどな。
ん？
だからアメックスは電話一本で向こうが全部やってくれましたよ。その調査から何から。
高いとこは高いとこなりなんじゃないの？
かもしんないね。でも普通のクレジットカードでも年会費無料ってのがあるじゃん。ああいうとこだと自分でちょっとやってねって言われるかもしんないよな、そういう時。
まあね、まあ、そういうことまで考えたらなあれかもしれないけど、
うん、はい、
以上、えらい声が響いたな、空海 IT ニュース10月26日でした、
うん、
お届けしたのは
今日はまだ水曜日かあと2日もあるぞのみっつぁんと、
あれさっき今日のエンディング締めはあれだって思ってたのに何だった、何言おうと思ったんだっけのすきちゃんでした。それではさようなら三四
ただものだんだ、
もうすぐ忘れるな、
ね、商品券が出た話だ、違う、
商品券、違う違う違う違う、さっきツイッターのコメント
コメントで
だったっけ、なんか聞いとって思ったことがあったんだけど何だったっけ、
ボケが始まったぞ
ボケ、ボケにボケって言われたくないんですけど
ボケストップだ
あなたにしては面白い、あなたにしては面白い、
さすきちゃんくるくるくるくる
回した、思い出した思い出した思い出したっていうか、う無理やり思い出した、もう一回言って、お届けしたのは
みっちゃんと、
うん、すきちゃん、ね、好き、馬年だけど去年は編み物を失敗して今年またやり直そうとしている馬年のすきちゃんでしたそれではまた明日、三四
ただものだんだ
あれただものだんだん言ったっけ、さっき
言ったよ、
あ、そうなんだね、ダブルでお届けしました、
で間に合いそうなの、
いやまだ始めてない、まだ2ヶ月あるじゃんって思ったのんきだけ、
年賀状と一緒だな、
のんきだけ、私もほんと腰が重たいよね、やるよ、
アミン IT ニュース。